ということでね、はい、お送りしておりますけど、忙しい今日も忙しかった。
そうでしょうね、今日ね、お疲れ様でした。
今日はね、もう無事全てが終わってることを祭ってますけどね、
はい、
あ、祈ってますね。
祭りの後ですからね、
ちょうどね、まあね、あの今週の、まあ、おそらく火曜日にね、高校野球は決勝戦を迎えて、はい、あのチームが甲子園に駒を進めたということで、
あのチームがね、
あのチームが、和歌山放送はチームっていう人いないですよ。
チームですよね、チームです、基本的に、ね、
基本的にチームです。
はい、
ね、あのチームがね、
甲子園出場を決めて、
今ね、歓喜が渦巻くオレンジバンクということで、
違う違う、
それは、ね、また別の CM ですけども、まあですし、で、はい、今日はね、おそらく午後1時から何がしかの特別番組が放送されたんでしょうね。
超ワイド番組ですよね、
超ワイド特番、これがまたね、
これがだから和歌山放送マニアにはね、また
いやーどうなん
でしょうね、わかりませんけども、
はい、今台本書いてますけどもということで、
はい、
まあ、そんな中なんですけどね、ちょっと一つお勧めしたいことがありましてね、
ほう、
今日は私からあなたの知らないカーシェアリングの世界ということで、
お、
カーシェアの勧めです。
はい、
カーシェアリング、まあ、免許持ってるよね。
持ってます。
どこで免許取ったんやったっけ。
御坊自動車学校ですね。
御坊自動車学校で、はい、さすが取って
地元でね、
地元でね、うん、どこにあるんですか、御坊自動車学校は。
美浜町の海岸沿いですね、
海岸沿い、
円珠ヶ浜の、
円珠ヶ浜の、風光明媚な、
そうですね、商業中学校の後ろ、あ、ちゃう、隣かな、
あの辺り、はい、ほんま不思議よ、あの松林の中に学校あったりとかするもんね。
そうなんですよ、
なあ、
学校と自動車学校と西にはキャンプ場があるってよくわからへん立地ですよね。
ねえ、すごくいい立地だなと思うんですけども、でそんな中、まあ、車をね、はい、まあ、私も欲しいと思いつつ、まあ、お金もないし、
維持費がね、やっぱり高いですね、
保険代とか車検代とかで、カーシェアリングっていうのもう何年も前からね、
はいはいはい、
使ってるんですよ。
ええ、
でレンタカーとの違いは、あの基本的に事前の申し込みがほとんどいらないんですよ。
へ、
あの当日スマホでピッピッて空いてるとこ探して、
あ、登録とかもいらないんですね。
事前の登録はいるんやけど、ね、
はいはいはい、
で15分単位でお金が発生すると、
ほう、
15分200いくらみたいな、
はい、
だから30分だけ乗ったらまあ500円ぐらいみたいな、はいはいはい、普通ね、あのレンタカー言うたら、まあ、半日借りて数千円、
そうですね、
みたいな、まあ、1日借りても数千、6千円ぐらいかな、
うん、はいはいはい、
だから小刻みな設定ってあんまないんや。でガソリン入れて返さなあかんとかあるんだけど、
そうですね、
カーシェアリングはガソリン入れて返さなくてもいいんですよ。
そうなんですか。
うん、ただガソリンを自分でガソリンスタンドで入れて満タンにして返したら、その分15分間引かれるんですよ。
ああ、なるほどね、
利用料金から、っていう、まあ、そういう仕組みなんですよね、はい、一言で言うと、はいはい、で、まあ、結構愛用してまして、
は
い、で皆さんあんまり使ったことないでしょ。
私全くないですね。
でしょう、ラジオ聴きの方もまだまだね、和歌山ではあんまりないんでね、
うん、
そのカーシェアリングの台数自体が、
はいはいはい、
あんまりまだ使ったことない人が多いと思うんで、
はい、
またお勧めしておきたいと思うんですよ。
ほう、
まず一つ、ですね、やましいことはないぞっていうことをまず思うことが大事なんですね。
ん
カーシェアリングっていうのはね実は全て遠隔操作されてるんですよ。
どういうことですか、まあ、GPS とかで
管理されてるんですよ。もうどこ走ってるか全部バレバレなんですよね、向こうの管制センターに、
はいはいはい、
で、私がよく行くのがね、あの市駅の紀伊の和歌山、これ立体駐車場なんですよ、
はい、
で立地を入るときに立地の手前のとこにね、なんか黄色いなんか謎のなんか突起物があるんですよ、道路上に。
なるほど、なんとなくイメージは
分
かりますね、
多分速度を落とさせるためのもんなんでしょうかね、
はいはいはい、
そこでボーンってなるんですよ、絶対
ちょっとこう浮き上がってボコってなるような、
150億パーセントボコってなるんですよ
確実にね。
そう、なんでと思うんやけど、まあ、それがあんのよね、
はい、
でそうするとボコってなるとピコーン、衝撃を感知しました、事故などお怪我はありませんか、衝撃を感知しました、事故などお怪我はありませんかって必要に言ってくるんですよ、
はい、
これも無視するっていうのがまず第一です
なるほどね、
事故はないですから。
そうですね、
うん、これでまずやましいことはないぞっていうことをまあ強く持つ、
はいはいはい、
まあ、それ以外でもそういうなんかこう浮き沈みの激しいところでボコってこう、まあ、今みたいにボーンってなるやん、そしたら衝撃を感知しました全然俺信用されてない、これ分かるやん、大体データ取ってるやろこれ、ビッグデータでさ、今時、
ね、
ここに来たら どの車もボコってなってるなってな、分かってんねんから、そう言うなよと、
はいはいはい、
俺をそういうその事故が起こったら連絡してないやつみたいに思うなよと常々車に対して腹を垂れてたんですよ。
はい、
で、まあ、そんな中、先日またカーシェアリングを使って僕はあの、ね、ガソリンを入れたんですよ、減ってたから。でカードを、ね、あの常備されてまして、
はい、
そのカードをガソリンスタンド その機械に入れたら、まあ、かけカード、かけ払いカードみたいな感じで、
あ、なるほど、
それで、まあ、あのお金払わんでいいんですけどね、
はいはいはい、
カードが、出てこなくなって、
え、詰まっちゃった。
そう、セルフのスタンドで、ガソリンスタンドのカードが、
しかもセルフ、
そう、いや、まあ、セルフ言っても中にいてる、銀色のなんかエッチな自販機の裏みたいなとこでいてるやん、なんか
まあ、ね、
うん、
おっちゃんがね、
おっちゃん出てきて、
はい、
で本当時間かかるかもしれませんよって言われて、
はい、
と思って、俺この後2時から仕事やでと思ってね。
ほうほうほう。
で電話、そのまあカーシェアリングの会社にも初めて電話した、もう何年も使ってるんですけどね、
はいはいはい、
そしたらあのその場で、あのカート出てくるまで待っててくださいって言われて、
え
おいおい、その間に俺のポイントがどんどんまた加算していくやんけよ、15分200何ぼがどんどんどんどん加算していくやんけよと。
時間制ですもんね。
そう、うん、一応僕そこでそう強くできればいい、言えればいいんやけど、
はい、
結構僕正しいもんやから、と思ったけども、はいって言って、まあカード詰めたんは俺やしね。
そうですね、まあ、その手前、
そう、強気にも出られへんから、うん、
はい、
でも30分待ったんかな。
え
でまた業者の人も来えへんと、
はい、
刻一刻と2時の出勤時間が近づいてくるから、
はいはいはい、
これはもうちょっと我慢できへんなと思って電話して、やっぱこれ舐められたらあかんと思って、
はいはいはい、
これ強い気持ちで言えへんかったら、こいついつまでたってもこの乗ってもない車の金払いよると思われたらあかんと思って
カモにされると
、ね、そうカモにされると思ってね、これはもう申し訳ないんですけども、ちょっと一旦車はあの車庫に返させてもらって、であのカード出てきてからまた別の車でカード取りに行きますんで、それで堪忍してもらえませんかね言ってね、
はいはいはい、
まあ、結局それはまあ認められて、じゃあ最初から認めろやと思ってね、
なんほんまにね、
そうなんで最初そこで待っててくれって言ったんだと思って、だから結局そこからさらに30分後ぐらいですかね、
はい、
あのガソリンスタンドが電話あって、
はい、
あのカード取り出せましたんでって言って、
じゃあそこで言わんかったらトータル1時間待たされてたっていう。
そうです、待つだけやったけどそこで金が発生してたっていうのがね、
うわ、4倍
ですよね。どうですかカーシェアリングのすすめ。
いやあんまりね。
参りましょう、せーのらしくあれということでね、
はい、
もう東京2020オリンピックも
連日熱戦でね、
連日熱戦が繰り広げられてまして、どうぞご期待ご来場くださいっていう感じでね、
なんかちょいちょい違うな
どうもね、地域周辺のなんかね、
ね
え、スポーツ施設と勘違いしてしまう、
溢れる歓喜ってやつですね。
そうそうそう、それですわ、ねえ、
ほんまにね、
ね、そんなご期待ご来場なんですけども、
はい、
どうですかオリンピック見てるんですか。
まあちょこちょこっていう感じですか ね,
ねえ、まだこの収録の時点では、ね、1日しか経ってませんのでね、私もまだ開会式30分見ただけですけども、
開会式は結局私見てないですからね。
そんなもん僕も見てられへん、長いんやあれ、台本書かなあかんし、そればっかり言ってんね今頭これそのことしか考えてない、
もうね詰まってますからね。
そうそう、もうラジオ祭りの時とかと一緒よ、もう台本ばっかり書かなあかんして今日もそうや、もうこれ台本やもうな。
あのこの間ツイッターにもね、3分進みましたっていう、ね、匂わせ発言が、
まあ一般のそう河合くんに匂わせ発言で突っ込まれへんかったけどあのね大変なんやで、長3時間の番組3時間で書けると思ったら大間違いですよ、
はいはいはい、
特にややこしい番組になればなるほどその何時間もの倍かかるんですよ台本
っていうのは。緻密なね、
まあ、緻密でもないけど、まあ、いらんことがいろいろ書かなあかんやん、いろいろ
いらんこと、
そう、はい、まあ、真っさらやったらいいけどさ、そんな出演者真っさらの台本なんかいらんねんからさ、
は
いはいはい、読まれなくてもなんか書いとかなあかんねんって、
うん、
まあ、いろいろ書かなあかんやん、
はいはい、
ほなもうそれは3時間の番組の台本やから3時間もっとかかるっちゅう話でね、まあ、そんなことはいいんですがさあこのコーナー参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、
はい、
ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーで私チェリーがですね、今週の番組のパーソナリティであります、アシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
あの世間というかまあ学生さんはね、
うん、
もう夏休みに入りましたですね。
そうです、
10日ぐらい経ちますか。
ああそうですね、
多分ね今頃多分それこそオリンピック見つつの、
うん、
ね、あのまあ、いろんなとこ行けないですけど、
そうやね、
楽しみに。
今年24時間テレビはあんの？
あるやに聞いてますね。なんか
そうなんや、
メインパーソナリティがどうのこうのって、誰担当するか私も知らないですけど、
あ、まあ、じゃあだってさ、夏の高校時代思い出したら、
はい、
夏の始まりはあの富士系の夢列島、
うん、で27時間とか、ね、
あれ夏のドア玉なんやね、
はい、
で夏の終わりは、日テレ系の
そうですね、
20時間テレビと。これはもう鉄板でしたね、高校時代とか。
だから富士のその1日のやつ、
うん、
で間に高校野球、
そうそう
ABC
そうです、
で日テレで締めっていう、ね、
そうそう、これはもう夏のね放送マニアの一番もう基本的なパターンでしたからね。
そう
です
、
はい、うん、で
そうでね、夏休みといえばです
よ、うん、ほ、夏休みといえば、暑くて目が覚める、
あ、そうですね、
はい、
夜中変な時間にね、
そうそう、いや朝方です、
朝方、5時とか、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
暑いなってね、
そう、あのまあ暑い
のも
そうなんですけど、
無理やり広げなくても、
あのね、
うん、
やっぱ自由研究なんですよ、
まあね、
学生さんの夏休みというの
は。それはやっぱり与えられた宿題をやってるだけではね、やっぱり創造的な人間にはなれないですから、
まあ、私なんか小学生の時はね、
うん、
もう8月27日ぐらいに泣きながらもうなんか作ってましたけど ね、
読書感想文は どんな本読んだんですか。
読書感想文はね、うん、 何読んだかな、なんか宮沢賢治とか読んだような気がしますね。
ベタです。僕神戸新聞の100日読みましたよ。
あ、震災の、
はい、
ドラマにもなって、
ね、ドラマ、その後ドラマにもなりましたけどね、はいはいはいはい、そういうだんだん自分の趣味に寄せていくっていう先生の評価は気にしないぞっていう
なるほど、でもその方が書きやすいかも分からないですね。
書きやすい、自分の興味ない本なんか読んだってしゃあないもんね。
確かに
一貫して僕興味のある本しか読まないですね
なるほど、そこはもう貫いてるんですね。
貫いてますね、はい、で自由研究、そう
自由研究をね、うん、まあ小学生の時とか中学生の時、まあ、中学生なかったかな、うん、なんかいろいろやりました。
やりましたね、
大人になって自由研究ちょっとしてみようかなと。あ、それこそ自分の興味のある分野でね。
前向きですね、
この暑い中、
ほんまや、
朝3時半に起きて、
3時半早いですね、
ちょっと行動する系のね、あの自由研究をしてみようかな。
いいですね。
去年あのこの番組で和歌山県内でサンテレビがどんだけ映るかっていうのをね、
やりましたね、
やりましたね、
大人気企画、大ヒット企画、大好評企画でね、
もう第2弾もあるかみたいなね。
あ、そうです、
声が、
まあ、聞こえてもあるような、ね、
現状かなみたいな、
そうですね、ありますけども、
でやっぱりまあ言うても和歌山放送ですから、
そうです、
地に足をつけないとあかんなと私も反省しました。
そうです、そんなねサンテレビってみんなの興味のあるキャッチーなことばっか取り上げてね、美味しいとこだけ持っていくってのが一番ダメですよ。やっぱりやっぱり地味な和歌山放送をちゃんと盛り上げていかないと。
地味なって自分で言っちゃうっていう
ね。
いやでね、この番組、まあ、大阪で聞いてくださってる方も結構ってまあ盛りましたけど、
まあ
数人ね
いてますわね、
いらっしゃるんで、
はい、
大阪でどれぐらい和歌山放送が入るのか、
これはいい企画ですね。で私もぜひ参加したかったです。
まあいろんなところね、やっぱ入るところ入らんところ、まあ、海岸沿いなんか入りますよね。
入りやすいよね、
でやっぱり電波ってこう水辺のところに伸びるというか、
まあと言われてますよね。海は少なくとも海上電波があって、なぜかこう川沿いに伸びていくという傾向もあるようですよ ね。経験則上ありますよね、
はい、私もはたとそれを思い出して、淀川沿いを大阪港から
弁天町のお膝元、
弁天町のお膝元ね、
港区弁天町、
はい、そこから北上していって、大体京都の八幡あたりかな、で淀川ではなくなるんですけど、
なるほど、
宇治川
になるんですかね、
そこまでちょっと北上してみて、和歌山放送のワイド FM と1431の AM の電波がどれぐらい入るのかっていうのを、ちょっと試しにやってみようと。
いいですね、
そのために朝3時半に起きて、
いや3時半じゃ起きやんでいいでしょ別に。
あのそれはやっぱ暑くなるんで、
涼しいうちに、
なるべく涼しいうちに、
なるほど、
やろうと思って、
いい企画ですね、
で、第1弾、天保山公園、
標高が一番三角点があるという、そうじゃなくて
今2番目
ですか、
ね、400メーターぐらいの海遊館とかがあるね、あそこに一番最初行きました。
ほ、すごい、なんでそんな面白いことやってんのよ、俺抜きで、羨ましいめっちゃ羨ましいやんそれ。
いや私も何喋ろうかなと思って、
まあネタ作ってくれたんよね
そう、
でその天保山、
天保山はね、でもやっぱ海なんで、
そうやね、
言ってもクリアに、
あクリア、
AMFM も
それはもうほとんど雑音なくってこと。
そうですね、 FM は、AM は若干薄かったんですけど、
薄い、弱いってこと。
林部聡さんの歌がね、
日曜日の朝、土曜日の朝、
はい、
林部聡さんね、
ジョジョーカを道連れにしてね、
はいはい、ジョジョーカ道連れにって番組やってます、
歌ってんなと思いながら聞いてました。そう
です、ファン多いんですよ林部聡さんってね、
いい歌い声というか、
響くよね、
そうです
よね、心にしみる歌声です。
もう危うく天保山でずっと聞いてようかなと思ったんですけど、
そうですね、もうそこで解散してしまいそうでしたが、
第2ポイントに行かないといけないんで、
そうです、そうでした。
で淀川を北上するという話なんで、まあ電車で行ける範囲となったら次どこかなと思って、電報っていうところがあるんですよ、
はいはい、電報ね、淀川区かなこれも、
ちょうど淀川の手前のところですね、そこに電報大橋っていう、
電報大橋、ね、
尼崎に行く大きな橋があるんですよ、でその辺阪神沿線で、
阪神電車、
ありまして、電報大橋で聞いてみました、
お、和歌山放送、
はい、AM はまあまあ入ります、
まあまあ入る、
はい、FM はね意外なことに入らなくて、
もう電報で入らなかった、
はい、
もう
なんかザラザラザラザラっていう感じの、
おー、なるほど、
意外と入らへんやなと。
おお、まあ電報なあ、まあ海南からやからなあ、どうなのかな。
ただ梅田とか、
標高低いでしょあそこだから。
ああ、それもあるかも分かりませんね、海抜が低いんで、
ね、
だから入らなかったという可能性もあるかも分かりません、
まあまあ電報は無理と、
はい、
あ
で その次、
次もうちょっとまだあんまり進んでないか。そう、そんな天保山から電報ってめっちゃ近いやんか。
まあまあ近いですね。
どこまだ八幡まで全然行けへんで、まだ
まだ全然行かないです、
うんうんうん、
次は中津。
中津、あ、だいぶ梅田に近づく、梅田やもん。中実質梅田。中津か、中津どうやろうな。
中津はね、うん、僕梅田が結構ワイド FM 入るんで、
はいはいはい、
これ行けるやろうと思ってたんですけど、はいはいはい、やっぱダメでしたね。
どっちも、
AM は
うすら
若干、
あ、どれぐらい実用に耐えるぐらい、
そうですね、うん、まあまあ内容は普通にわかるかなと。
そうなんや。
生島淳さんがなんかホッケーを見やあかんとか、なんかそんな話してましたね。
喋ってましたか、あ、8時台か。
8時台ですね、
全八ね。
で、あ、でも中津で FM
標高やな、やっぱり標高やな。
そうですね、
うん、だからそれ梅田で入ったのは新梅田シティとかでしょ、は
い、いや、ね、ちょうど第3ビルとか
の3ビル
下の交差点のところなんですよ。
下の交差点、
はい、あの曽根崎の警察署の前とか、
うん、大きい、だから新御堂の向こうみたいな。
あ、そうそうです、
あんな、
だから、まあ、地上の道路沿いにで聞けたんで、
あ、そうやったら入りそうやけどね
っていうイメージだったんですけど、
ね、あれもでも川近いけどね、そういう意味で言うとね。
あ、そうですね、だからそれが中津が入らなくて、
お、やばいな、もうこれ黄色信号やんか。
そうなんですよ、
うん、
特に FM は、
うん、
AM はまだね
行
けるんで、
うん、次
で、
小刻みやな、
第4ポイント。そうですね、
中津の次どこ行ったか全然想像つけへんだけど、枚方までまだ遠いなと思って。
これね、う
ん、
電車で行けるっていうのがちょっとポイントで、
あ、なるほど、
自転車とかあったらそれとかずっと ね、うん、サイクリングできたんですけど、そうやね、電車で行きましたんで、
うん、
第4ポイント、森口市の鳥飼大橋。
あ、鳥飼大橋も有名やな、
はい、
うん、
大阪港から17キロ、
17キロ
っていう看板がありました、
ね、おお、なるほど、
はい、AM はね、
うん、
まあまあ聞こえるかなみたいな。
聞こえるかな、
赤井さんと平坂さんが、ね、あ、喋ってはるわぐらい、
う
ん、
あ、ポケットラジオやねそれ。
いや、ね、ちょっと大きい、
あ、ラジカセ、
あの伝わらないですけど、このサンスタにあるぐらいの時計の、
うん、うん、まあラジオやね、
ラジオでね録音できるやつで、
あ、
はい、
あ、
で FM はもう、うん、
全然ダメ、
はい、
あ、まあ森口は新取り替え大橋とはいえな、
ちょっときついかなと。
ちゅうか淀川沿いに伸びるっていうのはないんやな、そとな
もしかしたらないかも分かんないですね、
うん、あ、まだ分かれ、だってまだ分かれへんで、
まだ
取り
替え大
橋、あと何箇所あんの。
あとね3箇所あります。
あと3箇所もあんの、すごいな、はい、うん、まだいけるよ。
次、
うん、
次はですね、
うん、
京阪乗りまして、
京阪電車、
うん、やっと京阪乗りました。
ほんまや、最初から乗りないよって話でその
淀橋からね、
そうそう、淀橋から乗りないよって話で、
京阪、内側走ってるんで、
ああそうやな、
はい、
う
ん、歩くのがちょっと大変っていう。
確かに、
うん、枚方の、
うん、
桜町交差点っていうところ
が、それ知らんわ、桜町交差点、うん、は
い、淀川の堤防沿い枚方大橋っていう大きい橋の手前の交差点、うん、
はい、ああなるほど、は
い、まあ、サイクリングしてたりとか、うん、走ってたりする、
ね、あの辺いい感じよね。
そうなんですよね、
金八先生みたいな、
そうそうそうそう、オープニングみたいな、う
ん、ね、僕昔大阪工業大学のなんかロボット部みたいな、ロボット研究会に取材行ったことあるんですよ、
ほうほうほう、
学生時代に、
はい、
そしたらこれすごいの金八先生みたいなと思ってね。
そうですよね、場所的に、
そうそう、大工大ってええなと思った思い出ありますけども、なことはどうでもいいんですけど
、そこではね、
うん、
FM も
全く
ダメでした。
あ、そう
で、 AM はね、なんか赤井さんが天気予報読んでんなっていうのは分かるんですけど
それは僕らから分かるんやな、
ね、
うん、
あれなんか渾身してるぞと、
ほう、
違う声が聞こえるぞ、
うん、
と思って、
うん、
ちょっと聞いてたんですけど、うん、ただ内容までは分からへんなと、
あ、
なんかうっすらみたいな感じで聞こえると、
難しいな。
でついに、
うん、
京都は八幡まで。
お、もう枚方の次はドンと、まあ八幡やな、は
い、
う
ん、岩清水八幡宮でおりまして。
いいね、岩清水八幡宮お参りしてみたい。
そうなんですよ、時間あったら ねちょっと行ってみたかったんですけど、うん、五甲橋っていう大きい橋があるんで、
知らねえ、
うん、そこのところで聞きましたら、
ほ、
完全に岐阜放送になってました、うん、
じゃあ岐阜が渾身してたんや、
はい、
あ、
ただ平坂さんのジングルだけなぜか聞こえてきたっていう。
そうなんや、さすが平坂さんですね、
だから枚方と八幡の間のところで分岐点があるんじゃないかなと、うん、AM の、
AM のね、
はい、
そこが強度の違いのとこなんや。
そのどの辺かなっていうのがまた歩いてこう、
まあ、自転車とか、ね、
確認したいですけどね。
ですし、やっぱり、ね、淀川沿いは伸びてないな
っていうことが分かりましたね。
だって淀川沿いって独特やもんね。僕姉が枚方なんですよ、ずっとね、
はいはいはい、
だから昔ほんまに AM ラジオ持っていて聞いてたんですけども、在阪局入りにくいもんね。
そうなんですよ、それも意外で
KBS 京都の方が入るもんね。
そうなんですよ、
だそれはやっぱ川沿いに伸びてるってことでしょ、組山やったっけあれ。
そうです ねっていうことですね。
だから前も言ったけど、その海部放送の電波が川沿いでどう伸びてるのかってことを調べるんやったら、まあ、大和川、
あ、そうですね、
あとはその 対岸の兵庫県側の川はどうですか、
はいはいはい、あ
その沿いにこう奥に伸びてるっていうのはないのかっていうね、
山手の方へ向かっていくということですね。それちょっと今度企画として候補に挙げ
て、東播磨の方に伸びていってないのかってことですよ
ね、
うん、はいはいはい、であとはまあいつも吉野川沿いとかね、
あそうですね、
こういう四国の方ですよね、
はい、
うん、
なんかこれまたググッとねいろんなところに、うん、行って確認してみたいなと思いますね、うん、
これコロナがなかったら僕もな行きたかったですね、
です
ちょっと待ってもう25分喋ってますよ、
あらっていう夏の自由研究
素晴らしい、これはもうね、はい、主任賞、
主任賞
中川さんに賞を出すように言っときます
褒めてください
以上裏和歌山放送、間違えた、マイクで射撃を教えてのコーナーでした、はい。